今日は、マタイの16章です。まあ、今日はその自分に、まあ、イエス・キリストのその弟子とか私についていきたいんであればっていうところも含まっています。でそこからも学べるんですけど、特にねこの全体を通してその、まあ、自分に死ぬっていうことと、でも死んで終わりじゃなくてその神の命に生きるということについて一緒に学んでいきたいと思います。一言になります。天の父さん、どうぞ私たちの心と思いをあなたの前にどうか今整えてください。あなたの御言葉を今学ぼうとしていますので、私たちの心を開いてくださって、あなたのこの御言葉が何を私にそれぞれに語ってくださるのかを待ち望みながら、あなたに期待しながら一緒に学んでいけますように。そして学んでいく御言葉の一つ一つを理解できますように力を与えてください。御言葉を分かち合う私に、あなたが助けを与え知恵と力を与えてくださって、あなたの言葉をイエス・キリストが語ってくださった言葉を解き明かすことができますように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。マタイの16章です。マタイの16章の、まあ、最初、まあ、2つに大きく分けられますけども、最初は1節から12節まで、パリサイ人と、サドカイ人たちの、まあ、偽善についてイエス・キリストが語っています。で後半の13節から28節までというのが、イエス・キリストという方は、イエスという方はどういう方で、また、自分に死んで神の命に生きるということはどういうことなのかということが書かれています。まずは一節からお読みします。マタイの16章の一節。ファリサイ人やサドカイ人たちが御そばに近寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。ここで2つ出てきますね。パリサイ人たちとサドカイ人たちと。で両者は本来仲悪いんですよ。パリサイ人は、保守的です。またでもサドカイ人はある意味革新的です。パリサイ人は、宗教的で、サドカイ人はどちらかというと世俗的です。パリサイ人は、立法も守るし、そして口伝立法、その、文化として、また伝統として教えられていることも全部守ろうとするのがパリサイ人。でもサドカイ人はそこまで立法を厳格に守ろうとしません。パリサイ人は立法を信じますけど、ごめんなさい、復活を信じますけども復活をね。でもサドカイ人は復活を信じません。だから本来両者は相入れないんですけど、なんか悪いんですけど、考え方とか、理解の仕方とか全然違うから。だけどイエス・キリストが共通の敵となったので、彼らは一つのところに集まってるんですよ。でその両者がイエスを試そうとして近づいてきたと。だからイエス・キリストに話を聞こうとか、イエス・キリストが言ってることが何なのか悟ろうとして理解しようとして近づいてきたんじゃなくて、試そうとして近づいてきたというふうに書いてあります。で、その上で、その試そうとして近づいてきて、天からの印を求めたんですよ。で、イエスに、そんな天からの印を起こす力がないというふうに彼らは考えてたわけです。できないから、イエスはキリストでも何でもないというふうに言いたくて近づいてきたんですよ。ただそれだけのためです。で、天からの印とありますけど、例えばこれの前に多くの人たちの 病気を癒してますよ。で、またその悪霊に疲れた人たちを、からその悪霊を追い出しています。また5000人の給食も4000人の給食もいろんなその奇跡を行ってるんですけど、彼らはそのもっと印が欲しいと言ってるわけです。で、彼らの考えの中にその地の印と、地っていうのは地上の地の印と天の印というのがあるようで、 地の印っていうのはその例えばその病人の癒しとかこの地上に属するもの、5000人の給食とか4000人の給食とかそういう不思議なことは起こるんだけども、それは地上で行われることだからその地上の印だと、そんなのはあくまでもできるというふうに彼らは考えていたようです。でもその天からの印、例えばその天から火が降ってくるとか、その天変地異が起こるとか、でそういうその天でしか、神しか起こすことができないような、地上に全く属さないような印を見せてくれというふうに彼らはイエス・キリストの方に聞きました。もちろんお前にはできないだろうけどねというのが括弧に入ってます。2節から4節、イエス・キリストの答えです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い会員の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。でイエス・キリストの彼らに対する答えですけど、空模様のその印を見分けることができるのに、時の印を見分けることはできないって。イエス・キリストがこの時代に来られるということは、私その印として、たくさんその時の印というのを与えられていたんですよ。私、日曜日学んでいますけど、エレミアをね。その前はイザヤを学びました。私、これからエゼキエルも学ぶし、ダニエルも学びます。で他にもその小予言書がたくさんあって、でその予言書の中に、彼らが持っている旧約聖書の中に、イエス・キリストが来られるその時代について多く書かれてあります。特に、その、ダニエルの予言の中には、その日付まではっきりと分かるような、その予言も含まれています。だから、その一つ一つの予言であったり、御言葉をしっかりと学んで、彼らが言っているように学んでいるのであれば、時の印というのは見ることができるはずでしょうと。だけど彼らはその時の印、空模様はわかるけども、キリストが来られるという印は見落としてしまってたんですよ。というよりも彼らはキリストではなくて印を求めてたんですよ。別にキリストはいらないとだけど印をくれと。だからこの人が私、そのイエスがキリストだということであればそれでいいじゃないですか。でもキリストよりもその自分たちの、自分の、また自分たちのその伝統であったり、そのこだわりであったり、その自分たちの考えるその印を求めてるわけです。だから悪い会員の時代というふうに言われてるわけですね。でもイエス・キリストは彼らに対してあなた方には印はもう与えられませんと言ったわけじゃなくて、一つだけ与えられると言いました。それはヨナの印だというふうに言っています。少し前にも私たち学びましたけど、マタイの12章をちょっと開いていただいて、マタイの12章39節から41節。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。同じことを言ってるんですね。ヨナは三日三晩、太魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら、ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。で、ここではっきりとイエスはご自分がキリストであるということを伝え、そしてご自分がヨナが3日間腹の中にいて、そこからまた出てきたように、その死んでもう一度その蘇るということをここで言っているわけです。それが彼らに与えられる唯一の印だって。死んだ人が蘇るというのは、これ普通に考えてできるものじゃないというか、起こり得ないことですよ。それでも彼らは信じませんでした。このヨナの印が彼らに与えられたにもかかわらずね。ちょっと先に進んでみましょうか。マタイの28章、一番最後ですね、マタイの28章に、そのイエス・キリストが復活された後の話があります。マタイの28章、11節から15節。 マタイの28章11節から、あ、25節ってごめんなさい、15節ですね、11から15。女たちが行き着かないうちにもう数人の番兵が都に来て起こったことを全部宰相たちに報告した。だから番兵たちがいたんですよね、墓のその前を守ってた。でその人たちがそのみんなに報告してるんですよ。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠ってる間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって殺意された通りにした。そこでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいると。だから彼らは聞いたんですよ、ヨナの印が実際に起こったということをね。だけど彼らはその心固くなにして信じなかったんですよ。この唯一の印である3日の後にキリストが、そのイエスがよみがえるって。それでいて彼らはその宗教化ずらしてるわけですよ。自分たちこそがその神に仕えてて自分たちこそが正しいって。だから彼らのことをイエス・キリストは厳しくその偽善者たちというふうに呼ぶわけです。イエス・キリストが彼らにも与えた印というのは十字架であり復活ですよ。十字架は私たちのその罪を許すためであり、また逆に言うと私たちが罪に死ぬためのものでもあります。そしてイエス・キリストが復活なさったように、私たちがその罪許されてイエス・キリストのこの犠牲の上に、私たちが新しくその生きるということ、自分に死んで今までのその罪の性質、神抜きの考え方、神の正しさの基準に全く沿わない自分自身の正しさ、それに死んで新しく神に向かって生きるということ、神が願っておられることを追求してその生きていくという生き方を神に与えてくださる、それが福音ですよ。それがヨナの印ですよ。だから十字架とか復活とか罪の許しとか、なんかハードルが高いような聞こえになるんですけど、でもここを抜きにそのキリストの福音を語ることはできないんですよ。神が優しいとか、神がその愛しておられるとか、そういうことを言ったところで、じゃあ何してもいいのかっていうふうになってしまったら、元も子もないというか、そういうことじゃないですからね。神は確かに恵み深いし、憐れみ深いし、すべての人のことを愛しておられますが、この神を本当に知るには、神の愛を本当に知るには、神の憐れみ深さや恵み深さを本当に知るには、私たちがこの十字架と罪の許しと復活を知る必要があるんですよ。イエス・キリストはこのパリサイ人とサドカイ人たちを残して去っていきました。これ以上も議論しないんですよ。5節から12節、弟子たちの話がここにあります。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。つまり、誰だよ忘れたやつはって、お前の番だっただろうみたいな、そういう感じですね。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないから ないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なおいくつのカゴを集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なおいくつカゴをいくつカゴを集めましたか。弟子たちはイエス・キリストの言葉を理解できませんでした。パリサイ人とサドカイ人たちのパン種に気をつけなさいって言ったのを聞いて、あって。で、自分たちの頭で一生懸命考えてみて、あーって。パン種っていうことは、あ、パンかって。パン持ってくの誰忘れたんだよみたいな、そういうその解釈になってしまったわけです。で、パンを持ってくるのを忘れたことについて、なんか咎められているような、感覚になったわけですね。勘違いしちゃったんですよ。それで、イエス・キリストは、全く信仰が薄いなって。5000人にその5つのパンから分けて、 そのいくつ余ったんですかって。12カゴですよね。4000人に対して7つのパンから、その7つのカゴが、カゴの分余ったわけじゃないですか。だからここにパンがないからといって、たかだかイエス・キリストを含めて13人じゃないですか。何の問題があるんだっていうことですよね。だから信仰が薄いなって。だ信仰が薄いっていうのは、ある意味信仰が働かないってことですよね。信仰が働かなくなるのはいろんなその要因がありますけど、やっぱその神を、イエス・キリストのことを考えに入れないと信仰は働かないですね。神がおられるんだったらとか、神が願っておられるんだったら、イエス・キリストがそうなさるんであればという、その信仰が働かないのは、キリストのことを見ないからですね。考慮に入れないからです。また、その目の前の問題とか、そこに目を止めるからね。だからキリストが見えなくなるんですけど、だから信仰が働かないんですよ。ツロフェニキアのに住んでいたカナン人の女性は、子犬でも主人の食卓から落ちたそのパンくずをいただきますって言った時に、ああなんてこの人の信仰は立派だって言いましたね。弟子たちは信仰が薄いなって言われてますね。全然大違いですよね、そういう意味では。まあでもありがたいことにイエス・キリストは彼らのことを捨てないんですよ。信仰が薄いからといって、信仰が働かないからといって、私たちもその信仰を働かせるということをその考える必要がありますよ。そうじゃないとその信仰を働かせるところがなくなっちゃうからね。信仰が働かなかったらそのかもう慌てふためいてどうしようどうしようというその恐れしかなくなりますよ。それは神に従うとかキリストに従うということは全くできなくなります。11節をさっき読みましたけども、もう一回読みますね。11節と12節。私が言ったのはパンのことなどではないことがどうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパン種のことではなくてパリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟ったと。イエス・キリストがその伝えたかったのはパン種っていうのはそのパンを持ってくのを忘れたとかそういう話ではなくてパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えだって。彼らの教えに気をつけなさいって。彼らの教えっていうのはどういうことか、どういうものだったかっていうと、キリストではなくて印を求める姿勢ですよ。もう目の前にその解決であるイエス・キリストがおられるのに、そのイエス・キリストじゃなくてもっと印を見せてくれと。また神の言葉ではなくて人の言葉を守る伝統ですよ。自分たちのその伝統、人の言葉を守るあまりに神の言葉をその空にしてしまった、無にしてしまったってイエス・キリストがおっしゃったように、この点において私たちも気をつける必要があります。物やお金を頼りにして、物やお金をイエス・キリスト以上に求める姿勢に気をつける必要があります。キリストを求めさえすれば、神にその助けてくださいと求めさえすればいいはずなのに、神にそのこの状況を脱するにはこのものが必要です。お金が必要です。だからこのものを、このお金を、これだけのお金を与えてください。いや、そうやってすぐに神ではなくて、人や物を求めてしまうようなその姿勢に気をつける必要があります。それはパリサイ人がやってることだからです。また神の御心の実現ではなくて自分のお心の実現を求めること、その姿勢に気をつける必要があります。だから神がもう全てをすることができる方が、私たちのことを愛してくださっていて、私たちのためにそのたくさんの計画をご計画を立てておられるんですよ。その計画を求める、それが実現することを求めるんじゃなくて、私が私について考えているこの小さい頭で限りあるその限度のあるものなのに、一生懸命考えているものがベストなはずだって、神の御心を求めるんじゃなくて自分の心を実現させてくださいというのが、そういう姿勢に気をつける必要があります。パリサイ人やサドカイ人の神の言葉ではなくて自分の考えとか教会の文化を守ろうとする伝統とか空気に気をつける必要があります。だから牧師が何を言ったかとか、 あの兄弟とかあの姉妹が何を言ったとか、今までこのようにしてきたっていうところで従っていくんじゃなくて、やっぱりその聖書に御言葉が何を言ってるのかということを、その原則に物事を考えて、それはいいものなのか悪いものなのか、それをその判断する必要がありますね。ファリサイ人やサドカイ人の教えは気をつけなさいと言われてるわけだから、気をつけていないと惑わされるんですよ。気をつけていないと簡単にその彼らの教えに、このパンダネに巻き込まれちゃうんですよ。神の言葉を無にしてしまう姿勢や伝統を見分ける必要があります。私たちその見分けるという力、つまり識別する力が備わっていく必要があります。識別、見分けるというのは良いものと悪いものを見分けるんですよ。で、その良いものと悪いものを見分けるためには、ために一番必要なことは、良いものに触れるということです。本物に触れていれば、偽物に気がつきます。本物に触れて、本物の感触、本物の、その神の愛とか、憐れみとか、恵みとか、御言葉に触れていれば、その偽物が入ってきたときに違和感があるはずです。その、偽札を見分ける銀行員の話を前もしたことがあると思いますけど、そういう人たちからすると偽札というのは一瞬で分かると、触っただけで分かると。なんでそうなって分かるかというと、いつもその本物のお札に触れてるから、偽札を触れた瞬間に分かるって。私たちも本物のそのイエス・キリストとの関係とか、神との関係とか、神に愛されることとか、イエス・キリストのその贖いによってその罪が許されるとか、喜んでいるとか、感謝しているとか、賛美しているとか、その本物に触れる必要があるんですよ。そこに触れ続けている必要があるんですよ。だから毎日の生活の中で御言葉に触れることや、神に祈り求めることや、神から慰めを受けることや、励ましを受けること、お互いの関係の中にそのようなものを見つけていくっていうことも、私たちにとって必要なことですよ。でないと、偽物ばっかりに触れ続けていると、私を満足、本当の満足を与えないもの、私に本当のその幸せを与えないもの、神のものじゃない、その愛でないもの、本来の喜びじゃないものをその喜びとしちゃったり、愛としちゃったりすると、していると、本物と偽物を見分けることができないんですよ。だから常に本物に触れている必要があります。13節から16節。さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を 誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエス・キリストはこのピリポ・カイザリアというところに弟子たちと行きました。ピリポ・カイザリアという町は、異邦人の町です。ユダヤ人の町ではなくて、すごい北の方にあります。で、このピリポ・カイザリアというのは、バールという偽物の神の、礼拝の中心地の一つです。いろんなその礼拝の中心地となった、そのたくさんの人たちがそのバールを礼拝してた場所というのはあるんですけど、その中の一つ、それがピリポ・カイザリア。またパンというその神がいて、まあ神という神がいてというか、その神とされているものがいて、そのパンを、パンという神を、祀っていた大きな神殿が、このピリポ・カイザリアの町にはありました。その異邦人の町で、また偶像があふれるその環境の中で、イエスは弟子たちに尋ねてるんですよ。人々は私のことを何というふうに言ってますかって。周りの人たちはバプテスマのヨハネだというふうに、言ってる人たちもいると。あのヘロデアンティパスみたいに、自分が殺したバプテスマのヨハネが蘇ってきたっていうふうに、あの戦々恐々としている人たちもいるし、もしかしたらそのヘロデ以外にもそういうふうに考えていた人たちがいたのかもしれないですね。またエリアだという人たちもいると。でエリアというのは、キリストが来られる前にその道備えをするものだというふうに言われてますから、 キリストではないけど、その前に使わされるものじゃないかと。またエレミアという人もいると。またエレミアだけじゃなくて、その預言者の一人だという人たちもいるって。だから多くのこの人々の声の中にはイエスをキリストだと言ってる人はいないんですよ。まだ。何かしらのその神から与えられている権威とか力があるんだけども、このイエスがキリストだというふうに挙げてる、そういうふうにその言ってる声というのはまだまだ小さい。だからここに上がってないんですよ。で、一通りその弟子たちの答え、その人々が私のことを何と言ってるのかというその答えを聞いた後に、15節、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。だから弟子たちに今度はマイクを向けてみたんですね。周りの人たちじゃなくて、あなたは私のことを何だと言いますか。私は何者だとあなた方は思っていますかと。で、16節、シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。パリサイ人でも、あの、宗教オタクの、サドカイ人でも、彼らは神殿の祭司たちですよ。また、多くのその奇跡を見た人たち、多くの奇跡を実際に体験した人たち、その人たちでも、ほとんど行き着くことのなかった結論なんですよ。イエスがキリストだって、生ける神の御子、キリストだというのは、彼らは行き着けなかったんですよ、この結論には。一方で、パウロは、ごめんなさい、ペテロはどういう人かというと、無学な人ですよ。なんか武骨な人ですよ。なんか熱血感で、男臭いというか、一直線で、そういう素朴な人ですよ。元漁師で、ガリラヤに住んでたらほとんどの人たちがその漁師だったはずですよ。昔の久米島もほとんどの人たちが畑やってたじゃないですか。そんな感じで、だからなんていうんですか、特別じゃないんですよ。だけどペテロに、このあなたは生ける神の子、神の御子、キリストだという理解が与えられたんですよ。それに対してイエス・キリストは17節こう言ってます。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。バルっていうのは子って意味ですね。だからヨナの子、ヨナというのがお父さんの名前ですね。ヨナの息子シモン、あなたは幸いだなって。だペテロにこのイエスは生ける神の子キリストだという、神の御子キリストだということを、その真理を悟らせたのは、もちろんペテロの博学ではないんですよ。だって無学だったわけだからね。ペテロの頑張りでも無我の境地に行き着いたという、そういうその経験でもないんですよ。ただ神の恵みによって与えられた、ペテロに与えられた啓示なんですよ。だから啓示っていうのは、横文字で言うとインスピレーションというか、っていうのは至って日常的な文脈で与えられることが多いです。ペテロはここでなんかものすごく祈ってるわけじゃないんですよ。イエス・キリストがそんな私のことをあなたは何と言いますかと言ったから、ちょっと祈らせてくださいとかって言って、あの40日山にこもりますとか言ったわけじゃないんですよ。で、なんか天が開けて、でそれでそのペテロの上に光がその注いで、私は神である、あなたの前にいるのは生ける私のその息子であるキリストだっていうふうに言ったわけでもないんですよ。そういうなんか超自然的なことが起こることもあるかもしれないですけども、でも多くの場合、そのペテロと同じように、その神から啓示が与えられる場合っていうのは、普通のこの日常生活の中でなんかふとしたところでその理解が与えられたりするんですよ。だからおそらくペテロはそれで神から啓示を受けたなんて感じても思ってもなかったはずですよ。ただ自分が信じていることをイエスに答えたというふうな意識しかないはずですよ。でもイエス・キリストはその理解が、その信仰は、神が与えてくださった、神が明らかにその隠されていたものが、隠されていたものを明らかにしてくださった、それが啓示だって、 第一コリントの2章、第一コリントの2章の9節と10節。第一コリント2章9節と10節。第一コリント2章の9節と10節。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。飛んで14節に行きます。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。だから霊的な事柄というのは、例えば神がおられることや、神が私のことを愛してくださっていることや、神が恵み深いこと、神が憐れみ深いこと、またイエス・キリストにあってその私たちに与えられた、私たちが今信じている福音などなどは、この霊的な事柄というのは、その私たちに与えられた霊によって悟ったことなんですよ。つまり神が私たちに恵みとして与えてくださったこの啓示なんですよ。だから神からの啓示がなければ、生まれながらの私たちというのは、そのイエス・キリストについての事柄や神についてのその真理を悟ることができないんですよ。ちんぷんかんぷんなんですよ。むしろ愚かなことに見えるんですよ。聞こえるんですよ。もし私たちの、その私たちの中に、その霊的な事柄に関して、神の愛とか神の恵みとか憐れみ深さとか、そのイエス・キリストの福音とか、その何でも霊的な事柄において、本当にそのこれは素晴らしいって心からその神に、その信じていて神に感謝できるようなことが自分の中にあるとしたら、それは神が私たちに与えてくださった啓示なんですよ。聖霊によって明らかにしてくださったものですよ。でもおそらく私たちの中に、なんかすごい超自然的な不思議な体験をしたような、光の中になんか入り込んでいくような、そういう経験をした人っていうのはいないはずですよ。だけど日常生活の中で、なんか車を運転しながらとか、日常生活の中で聖書を読みながらとか、なんか御言葉を思い巡らしてたり祈ったり、なんかふとしたところで仕事しながらでも、あ、もしかしてっていうふうに、その与えられる、あ、これは本当に神はありがたいなって、私の罪は許されるのかとか、そうやってその神が真理を教えてくださるってことは、神が私たちに恵みとしてその啓示を与えてくださってる時なんですよ。18節と19節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。イエス・キリストは、ペテロに、シモンに、こう言いましたね。あなたはペテロだって。で、ギリシャ語では下の方にも書いてありますけど、注釈がついているのであれば、ペトロスってなってます。あなたはペトロスだって。ペトロスというのはどういう意味があるかというと、岩とか、ごめんなさい、岩というのは石とか小岩って意味です。で、私はこの岩の上にというこの岩というのは、ペトラという言葉です。だから、ペトロスという小岩と、ペトラという大岩、大きな岩というのは、言葉が全然違います。だから、ペテロの上に教会が立つということはないです。私はこの岩の上に、ペトロスというのは岩っていう意味じゃないから、小岩って意味であり、石って意味だから、大岩じゃないです。ペトラっていうのは大きな岩で、土台石だったり、またその礎石になるような大きな岩のことを指してペトラと言います。イエス・キリストはペテロにそのこう言ったのは、ペテロが言った、あなたは生ける神の御子、キリストですと言った、その信仰の上に立てると言ったことですよ。その信仰の上に教会は立っていくんだって。 だから教会の土台というのはイエス・キリストを信じる信仰です。エペソの2章20節、エペソの2章の20節、エペソ2章20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。イエス・キリストがその礎石、その大きなペトラという石なんですよ、岩なんですよ。だからこの土台である、礎石であるイエス・キリストのことを信じる、その信仰がこの教会の土台です。そしてイエス・キリストご自身が土台です。でイエス・キリストはこう言いましたね、私の教会を私が建てるって、私はこの岩の上に私の教会を建てると。だからイエス・キリストがご自分の教会を建ててくださるんですよ。この教会というのはイエス・キリストのものです。この教会はイエス・キリストが建ててくださるんですよ。で私たちとしては、私たちそれぞれの部分が、私たちに与えられている分をその誠実にまた忠実に行って、イエス・キリストに信頼と希望を置いて教会が立て上がっていくように祈り求めていくだけですよ。このペテロが後でその書いてる手紙にありますね。第1ペテロの2章。第1ペテロの2章。4節と5節。第1ペテロの2章。4節と5節。第1ペテロ2章。4節と5節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、教会ですね。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄とを捧げなさい。私たちもそのイエス・キリストというその礎石、土台石、ペトラ、またイエス・キリストを信じるというその信仰の上に立て上げられていくことを、その生きた石として、ペトロスは石とか小岩ですけど、そうなって私たちはそのイエス・キリストの上に、キリストを信じる信仰の上に立て上がっていくんですよ。で、この教会はそのに対してハデスの門も打ち勝てないというふうにイエス・キリストは言っています。だからハデスっていうのはその黄泉であったり、だから死とか暗闇とか、そういう力というのはそのイエス・キリストを信じるその信仰の前には無力なんですよ。打ち勝てないんですよ、決して。私たちが教会としてイエス・キリストを信じる信仰に本当に素朴にとどまっていたら、悪魔のどんな攻撃も、またどんなその肉の力も無力化するんですよ。私たちが強いからじゃなくて、私たちのその土台であるイエス・キリストが強いからです。私たちが優れているからではなくて、そのイエス・キリストが生ける神の御子キリストだというその信仰に、神が、信仰がその私たちに勝利を与えてくださるからです。そのような暗闇とか死の力に対して。また、ペテロに対してイエス・キリストは、私はあなたに天の御国の鍵をあげますというふうに言ってます。ここはもう開かないですけど、後でぜひ開いていただきたいので、箇所だけ言いますね。使徒の2章、38節から、38節と39節、使徒の2章、38、39。ペテロがペンテコステの日にユダヤ人たちの前でイエス・キリストのことを明かししました。そしたら男性だけで3000人救われました。ペテロがこのユダヤ人たちのに対して、ユダヤ人たちに対して神の御国の門を開けたんですよ。鍵を開けたんですよ。まず初めに。使徒の10章。34節から44節。使徒の10章。で、ここではその百人隊長のコルネリオっていう人が出てきます。彼は異邦人でローマの百人隊長だから。で、初めてその聖霊を受けた人です。その時にいたのは誰かというと、ペテロです。だからペテロは異邦人に対しても神の国の鍵を開けてるんですよ。だからその鍵が与えられるというのは、そういう意味ですね。そのユダヤ人に対してその福音が広がっていく 鍵を持ってて、そして異邦人に対してもその鍵を持ってて、彼を通してまず始まったんですよ。またあなたが地上で繋ぐんだったら天においても繋がれてて、地上で解くんだったら天においても解かれるというふうにあります。イエス・キリストが生きた時代のそのラビたちというのは、個々人に対してその特定の律法に繋いだり解いたりすることができていたそうです。だからあなたはこの律法を守り続けないといけないっていうような、だそしたら繋ぐんですよ。あなたはこの律法から自由になった、それで解かれるんですよ。だペテロも、またそのペテロとその弟子たちも、この新約、新しい契約の範疇で律法の扱いに対してその権威が与えられてたんですよ。彼らがこれを守る必要はないといえば守る必要がないんですよ。地上で言えば天でもそうなるんですよ。守らなければならないと言われたんだったら、その守る必要があるわけですよ。つないで解くっていうことです。第1回のエルサレム会議で異邦人の救いをどうしようかというふうに彼らは話し合いました。異邦人もユダヤ人と同じように律法を守る必要があるのかって、特に食物規定とか、8日目の割礼とか、それはどうすべきかということが話し合われました。でそこで私たちもまた私たちの先祖たちも追い切れなかったこの律法という重荷を異邦人に負わせる必要はないって、そもそも彼らがその聖霊を受けたのは神がその救いを与えたからであり、律法を守ったからじゃないって、恵みによって信仰によって救われるんだということをペテロはそのエルサレムの会議でみんなの前で証ししました。それで彼らは異邦人はそのユダヤ人と同じようにその律法を守るとか、その律法を守ることっていうのから解かれるって、そこで決めたわけじゃないですか。だから彼らが解いたことは天でも解かれてるわけですよ。私たちもそれゆえに、食物規定とか律法、その、割礼とかその他の律法を守る必要はないんですよ。ただ信仰によって神から義と認められるという、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるということが私たちに益になってるわけです。20節と21節、マタイの16章。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。イエス・キリストの役割をここでそのイエス・キリストがその説明してるんですけど、まずはその20節にあるようにイエスはご自分がキリストであるということを認めてるんですよ。その上でこのことを誰にもまだ言わないようにって、まあ、なぜかというとこの後に書かれていますけども、イエスがそのキリストとしてその負ってる役割ということにところにヒントがあるわけです。21節にあるようにそのイエスはキリストとして苦しみを受ける役割を負ってるんですよ。しかし多くの人たちはそのキリストというのは救い主で王って、そして王であるからそのローマ帝国を打ち滅ぼすというふうに多くの人たちは信じてたんですよ。だからここでイエスがキリストであるということをただ言いふらす、その言葉だけが一人歩きすると、本来そのエルサレムに行って苦しみを受ける、つまり十字架にかかって死ななければならないということがその実現しにくくなるというか、みんなが担ぎ始めるからね、何も分かってない人たちがね。だからそうならないようにその自分がキリストであるということを今言うなというふうに言ってるわけです。そのことが明らかになるのはそのヨナの印、3日の後によみがえるってことじゃないですか。みんなにね、明らかにされるのは。イエス・キリストの初臨、一番最初に来られた2000年前に来られた時の役割というのは苦しみを受けることなんですよ。私たちの罪のためのなだめの備え物となることなんですよ。そのためにまず来られたんです。後に来る裁きからイエス・キリストを信じるすべての人が免れられるように、逃れられるようにその脱出の道を備えてくださったんですよ、まず。それがこの初臨での2000年前イエス・キリストが生まれて使わされたということでの大きなその役割ですよ。それを聞いて22節、ペテロはこう言いました。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。いさめるというのは叱るってことですよね。 主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。イエスキリストを引き寄せて、脇に寄せて叱ったんですよ。何言ってるんですか、そんなことあるわけないじゃないですか。でそうやって、そのもうペテロは受け入れられなかったんですよ。イエスのことが大好きだから、そんなことが起こるはずがないって。イエスであれば、あ、ごめんなさい、キリストであるんだったら王のはずだろうって。だから弟子たちだって混乱してるんですよ。なぜキリストである方が苦しみを受けないといけないんだろうかって。それでイエス・キリストはそのペテロに対して23節、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。新しい訳だと、私をつまずかせるものだって、そうなってます。私の邪魔をする。イエスはペテロに下がれサタンって言ったんですよ。イエス・キリストがバプテスマを受けられて、その荒野に40日間、40日40夜、その断食しているときに、その悪魔からサタンのその誘惑を受けるじゃないですか。その時に一番最後に、下がりなさいって、下がれサタンってイエス・キリストはおっしゃってますけど、全く同じセリフ、全く同じギリシャ語です。全く同じように言ってるんですよ。ついさっき神からイエスがキリストである啓示を受けたばっかりなのに、その次の瞬間には下がれサタンって言われてるんですよ。だからですよ、ある意味慰めは、神からの啓示というのは本当に恵みでしかないんですよ。神からその啓示されてイエスがキリストであるということをその悟ったペテロが、次の瞬間その下がれサタンと言われるほどキリストの邪魔になってるし、キリストをつまずかせるものとなってしまってるんですよ。それなのに神はその良いものであるイエス・キリストについての正しい理解、そのを啓示を与えてるんですよ。本当に恵み深いんですよ、神は。だから完璧じゃないといけないんであれば、ペテロにこの啓示は与えられてないはずです。こんな大失敗してしまうやつにこんな大切な啓示は与えられないはずです。でも恵みなんですよ。ペテロがなぜそのようにきつく責められたかというと、キリストの邪魔をしたから、もしくはキリストをつまずかせるようなことをしたからです。つまりどういうことかというと、神のことを思わないで人のことを思ったって。だからペテロとしてはイエスのことが大好きだから、その何とかして止めるというか、そんなこと起こってほしくないから、その人情からイエス・キリストに、そんなことはあるわけないじゃないですかというふうに言ってるわけですよ。でも一方で、その神の御心というのは、イエス・キリストが、そのイエスがキリストとして苦しんで十字架にかかって、私たちの罪のためのなだめの供え物となるという、その神のご計画があるんですよ。だ、それに対してそのペテロはイエスに、そんなことは起こらないって、なんか一見その情のこもった人情深いその熱いセリフのように聞こえるじゃないですか。でもそうやってその人情から出てくることっていうのは、つまり人のことを思った言動っていうのは、あるところでその人を神に従わなくさせてしまうんですよ。神の前につまずかせる、神に信頼を置く、そのことを邪魔してしまう。その人に神が願っておられるその最善であるご計画を実現させなくしてしまう、そのようなものになってしまうんですよ。自分は良かれと思って、またその自分の中にあるその溢れる人情とか愛と思っているものが、実はその人をつまずかせるもの、その人と神との距離を広げてしまうもの、神に従うということにおいて邪魔になってしまうことになってしまうんですよ。つまりだから、サタンがやることと同じ結果になっちゃうんですよ。やっぱり私たちもその人を救うことは自分たちでできないからと言いつつも、そのイエス、そのキリストに頼るとか神に頼るというよりも、自分が何とかしたくなるんですよ。自分で何とかしたくなるんですよ。だけどやっぱりその神が私を通してこの人に対して何をなさりたいっていうふうに考えておられるのか、私に何を神が願っておられるのかということを常にやっぱ考えている必要はありますよ。じゃないと、良かれと思ったことが自分の親切心 が相手を転ばしてしまうことになりかねないから、だから自分の親切心ではなくてやっぱり神の御心を求めていく必要が私たちにはあります。24節から26節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠に命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。イエス・キリストの弟子の条件ですね。自分を捨てるということは、自分のお心を捨てるということです。つまり、神の御心を求めるということです。自分に死ぬということは、神に生きるということ。神が私たちに新しく与えてくださった命に生きることを追求することです。神が私たちに与えてくださった新しい命というのは、神が私たちに願っておられることを求めて、その神が願っておられること、神を愛し人を愛するという文脈の中で毎日の生活を私たちが歩んでいくということを追求することです。だから自分に死んで神が与えてくださる新しい命に生きるという、それが第一条件です。その上でイエス・キリストに従う、私に従ってきなさい、私についてきなさいというふうにキリストは言っています。まず自分に死なないと復活できないですからね。私が生きてるんだったら一度死なないと復活はできないじゃないですか。それと同じように自分に死なないと新しい命に生きることができないんですよ。大枠はイエス・キリストを信じたときに新しい命が与えられています。でも私たちのその日常生活の中で、そのまだ死にきれてない部分というのがあるんですよ。自分のこだわりがあったり、その自分のその、情で動かされるような部分とか、そういうところをその神は手放してほしいんですよ。そこには自分もまた、もしかすると相手のことも傷つけてしまうような、神のご計画が実現するのを妨げてしまうような結果になりうるからです。そういう私たちが抱えている宿題というものが。だからその自分のこだわりとか自分の願いとか自分の考えではなくて、それを手放して神がその問題に対して、その苦しみに対して、その不安に対して何を願っておられるのかということをやっぱり求めていく必要がありますよ。そうすると自分に死ねるんですよ。でもなんか自分の不安を忘れるとかそういうのじゃないんですよ。そんなんできるんだったらもうとっくの昔にやってるじゃないですか。でもできないんですよ。逆にその神がじゃあ何を私に願っておられるのかということが分かんないと不安というのは消えないですよ。ただでさえ不安なんだから、私の頭で考えてもこれうまくいかないって。でもそこでその神がこのように考えておられるのかって、じゃあうまくいくじゃないかって言って不安とかが解消されるんですよ。そうやって手放していくんですよ。自分に死ぬんですよ。頭ごなしに自分に死になさいとか自分の考えを捨てなさいって言われても、その神に聞き従うとか神のその御心を求めるとかっていうことなしには何やっていいか分かんないですよ。人のことを思わないで神のことを思う、それが自分に死ぬってことですよ。そうしないと復活の命というのは与えられないんですよ、その分野において。そして神が与える命を失ってしまっては、もしくは神が与える命を受け損ねてしまったら、何をもってもその命を買うことができないんですよ。唯一イエス・キリストの命だけが、その新しい命を、神が与えてくださる新しい命を、買うための代価となりうるんですよ。神は私たちのことを愛してくださってますよ。神はその一人子を愛するほどに私たちよう愛されたって。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命、神が与えてくださる命、神との関係、そこに生きるためだって。 そのためにイエス・キリストの命が代価として支払われてるんですよ。でもそれを本当にその一つ一つのその分野において受け取っていくには、自分に死ぬ必要があります。そうじゃないと新しい命を受けることができないから。許すことも、その自分に死ぬことですよ。人に親切にすることも、あるところでは自分に死ぬことですよ。嫌だって言ってる自分。そんな無理だって言ってる自分に死ぬことですよ。どうやったら死ねるかっていうと、神に信頼するんですよ。嫌だけども、神が私の心を変えてくださるって。できないはずだけども、神が私のことを助けてくださってできるようにしてくださるって。で、そうやって自分に死んで、神に生きるんですよ。27節、人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、各々のその行いに応じて報いをします。これは、その、もう一つの、イエス・キリストが戻ってこられる時の、姿ですね。この時には王として戻ってこられます。つまり、再臨として、再臨をする時にね。で、各々のその行いに応じて報いをしますということは、その裁き主としてもう一度今度は戻ってくるんですよ。王として。この時には、その、神聖ローマというか、この2000年前のローマ帝国ではなくて、反キリストをその主母、そのリーダーとする神聖ローマ帝国を、新しいローマをイエス・キリストが打ち破るわけですよ。王として。そして千年間エルサレムで治めるんですよ。28節、誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。で、この御国と共に来るという、その御国というのは、千年王国の話ではないというふうに理解できます。なぜなら、弟子たちはもうすでにみんな死んでますけど、神の国はその千年王国はまだ始まってないからです。だから、そのここで言う、御国と共に来るというその御国というのは、千年王国のことでない、イエス・キリストの再臨のことでないです。17章のその全般を見てみると、その変貌山でのそのイエス・キリストが光り輝くことや、イエス・キリストがその栄光を帯びることが、書いてあります。そこにペテロとヤコブとヨハネが3人だけがいます。だからこの文脈で見てみると、そのイエス・キリストがその、光り輝いてその栄光をお受けになるというその御国を垣間見てるんですよ。本当の意味でのその千年王国での御国ではないですけど、その片鱗というか、イエス・キリストが栄光を受けるというこのもう一度戻ってこられる時の、王の王としての姿をこの三人は垣間見たんですよ。自分に死んで神に生きるということは、その死とか十字架だけじゃないですよ。苦しみだけじゃないです。イエス・キリストがそうやって光り輝いたように、その自分に死んで神の命に生きるということは、新しく生きるということは、命と力が溢れるものですよ。自分自身の神との関係の中に、力が与えられて、喜びが与えられて、平安が与えられる。そのような命ですよ。それを邪魔している自分のこだわりとか、自分のいや無理でしょうとか、自分の中にある嫌だとか、無理だっていうのが、その自分をつまずかせたり、人をつまずかせたりしてしまうんですよ。神は、私たちにイエス・キリスト、御子イエスを与えるほどに、私たちに命を与えたいんですよ。その命を私たちが受け取っていけますように。自分に死ぬ。神に向かって生きる。自分の願いとかじゃなくて、神が私に願っていることを受け取っていく。何をあなたが私に願っているんでしょうかという祈りを私たちが重ねていく。その上でこの必要を満たしてくださいということはもちろんありえますけど、そういう歩みをしていけますように、自分に死んで神が与えてくださる命に、力とか本当にその希望とか栄光とか、そういうのがあふれる命に歩むことができますように祈ります。天の父さん、 私のようなものにあなたがイエス・キリストを明らかにしてくださって、啓示として表してくださったことを本当にありがとうございます。あなたの愛やイエス・キリストのその福音やあなたの恵みやまた憐れみを理解させてくださったこと、もちろん全て全部理解しているわけではないですけど、その片鱗だけでも理解してくださって、理解を与えてくださって受け取らせてくださったことをありがとうございます。でも私の中にまだまだその自分のこだわりとか、自分に生きていて、全く自分に死んでいない部分、つまりあなたの御心を求めていない部分がまだまだたくさんあります。どうぞ私を助けてください。私たちを助けてください。そしてその一つ一つを手放して、あなたが本当に与えようとしておられる、力とか命に満ちたその、あなたの永遠の命をこの地上から味わっていけるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの弟子として、自分の願いではなくて、あなたの願いを求めて追求し続けていけますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。